DJ 山の魂の叫び。はい、どうも皆様こんにちは、 DJ 山です。今回は、いつも最初に読んでるお決まりの文を最近ちょっと噛みすぎてるのでゆっくり読みます。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。はい、なんでしょう、ゆっくり読んでもこの読もうとする緊張感に負ける、悔しいあのね、このね、収録じゃない時は読めるんですよ。このね、休憩時間とかに読もうとするとね、スラスラもう噛むことなんかないんですけどね、この何ですかね、ちょっと力みがあるんでしょうね。もう1年以上やってるのに力みが取れない、本当に悔しい。はい、では、オープニングへ行きますが、最近ちょっと悩んでることがあって、悩んでるってほどでもないんですけど、髪型についてなんですけど、もう僕29歳なんですよ。もう次の1月に30歳なんですけど、以前は僕2ブロックだったんですね。横と後ろこう刈り上げて、で上の部分はこう伸ばしてる状態だったんですけど、最近2、3ヶ月ぐらい前からちょっとその2ブロックをやめて全体的のこう短めというか、分かりやすく言うとサニブラウンみたいな髪型にしたんですよ。日本人、100メートルのね、歴代ナンバーワンの、記録保持者のサニブラウンみたいな、まあ、顔もちょっと系統が似てるんでサニブラウン、さすがに美容院でサニブラウンにしてくださいとは言わないですけど、全体的にこうね、ソフトモヒカンじゃないですけどいう感じにしてるんですけど、やっぱり最近2ブロックがいいなってこうまた思い直してきて、っていうのもちょっと癖が強い髪質なので、横と後ろの部分がこう伸びてくるとすごいグネグネになってしまって収集がつかなくなるので、横と後ろは短くあってほしいんですけど、僕まあ、ちょこちょこ話してるかもしれないですけど、AGA 若年性脱毛症のせいで上の部分が薄くなってるので、そこをある程度ごまかすために、薬は飲んでマシにはなってるんですけど、まあちょっと薄い感じはあるので、そこはこう、長さを保ちたい。けど、横と後ろは邪魔みたいなところで、2ブロックがまたいいなって思い直してきたんですけど、そこで思ったのが、もう30じゃんと思って。2ブロックって何歳までいいんだろうっていう。まあ30過ぎてね、2ブロックの人なんかいくらでもいると思いますけど、言ってももう30、おじさんじゃないですか、もう30歳って。僕ね、20歳の頃からしたらもう30歳なんかおじさんだし、もっと大人だと思ってたの、自分が。30になったら僕はもっとまともな大人なんだろうなと思ったら、もうやっぱ20歳ぐらいの、精神年齢のままここまで来ちゃったから。でもよくよく考えると自分の意識以上にやっぱもう自分はおじさんじゃないですか。前回のね配信で野球の話しましたけど、野球終わってから未だに若干筋肉痛ですからね。その疲れを引きずるぐらい、咳とかくしゃみとかするとなんか背中バーンって叩かれたみたいな痛みが背筋に走るぐらい、回復も遅くなってるぐらいにはもうおじさんなので、そのおじさんが2ブロックでいいんだろうかって。だから最近なんかファッションとかでもこう選ぶ洋服がなるべく無地になってくるんですよね。なんか あのアディダスとかでこうね、あの葉っぱのマークの、あのオリジナルスっていうね、あのブランドとかのバーンって入ったやつとかはもうちょっと着れないなっていう、もう30だぜっていう意識になってるんで、なんかねだんだんこうおとなしくなっていくんですけど、でもそのね自分のその髪型に関してはその髪質とかのその兼ね合いもあるので2ブロックにしたいんですけど、こう美容院ってね2ブロックでお願いしますって言った時に、うわ30なのに年齢知らないと思いますけど2ブロックだってよって思われるのも怖いんでね、まあちょっとねあの悩んでるところではあるんですけど、まあもう夏も終わるんでね、ある程度こう頭頂部の長さが出てもあんまりこう熱くならないかなと思うので、ちょっとそれは考慮していきたいと、思います。それでは1曲目いきましょう。オルトホワイトでフリーユアマインド。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、改めましてよろしくお願いします。 DJ 山です。今回も、フリートークでいきますが、なかなかあれですね、メッセージが来ないですね。試してくださいっていう、本当にくだらないことでも何でもいいので送っていただけるとね、いろいろ話もできますので、お暇があれば、よろしくお願いします。で、今回のフリートークなんですけども、僕前にもちょろっと話しましたけど、アイドルが好きで、乃木坂、まあアイドルが好きというか、まあ、乃木坂が好きなんですけど、が好きで、まあ、テレビ見たりとかね、よくするんですけど、この間、YouTube になんか載ってた動画で、まあ、公式の動画なんですけど、今、乃木坂の子たちが、札幌一番カップスターの CM キャラというか、なんかそういう、広告塔になっているんですけど、それで、まあ、CM 動画とか、こう、YouTube にアップされたりするじゃないですか。 で、まあ、ちょこちょこ乃木坂の動画見たりするので、こうトップページにおすすめみたいなので上がってくるんですけど、その中でミニドラマみたいなやつが上がってて、そのカップスター関連じゃないですけど、ミニドラマが上がってて、なんかうちの彼女は最高かよみたいなテーマというか、そういうなんかシリーズの動画があってあるんですけど、それで白石麻衣さんの動画がこうトップページのおすすめに来たんで、ちょっと見てみたんですよ。ただそれの内容っていうのが、もういきなり別れ話からなんですね。でその動画の撮られ方っていうのが主観映像というか、こっち側はその目線の位置にこうカメラがあって、その男っていうのは一切映らない、目の前にその白石麻衣さんがいる状態のその主観映像、よく AV とかでありますけどね、主観映像って、それ主観映像の撮り方なんですけど、そのミニドラマではまずいきなり対面に、白石麻衣さんが座ってる状態から、最近なんかお互いなーなーになってきちゃってるから潮時かもねみたいなことを急に言うんですね。で男の方もセリフはあるはあるんですけど、音声ではなくて男のセリフは字幕なんです。で男のその字幕で、他に好きな人ができたのみたいなことを聞くんですけど、そういうんじゃないみたいな。でそのじゃあもう分かった別れようみたいになるんですけど、こうふってこう男のカメラがなんかこうちょっとお腹が空いちゃったなみたいな感じでこう右を向くと、カップスターが異常に積み上げられてるんですね。塩味のカップスターが多分20個以上ぐらい積み上げられてるんですよ、その女の子の家の台所に。で積み上げられて、それを見てお腹空いちゃったから、あれだけ最後もらってもいいかなみたいな、食べていってもいいかなみたいなことを、その展開もどうなのよって思うんですけど、別れ話してる時にちょっとお腹空いちゃったから最後カップスター食べてっていいみたいなこともねえだろうと思いますけど、まあそのカップスターを宣伝するための動画なので、まあそこはね飲み込みますけど。で白石麻衣さんにこうねもらっていいかなっていうと、もちろんいいよ作るねって言ってこうお湯を沸かすんですけど、その時にいつも塩味選んでたよねみたいなことを言ってきて、そしたら男の方の字幕で、その舞が塩味好きだったからねみたいな、そのさっぱり味が好きだからさみたいなことを言ったら、え私が好きだから選んでたのみたいな、そこでなんかこうなんかなんでしょうかね、もったいないじゃないですけど、こう白石さんの方がなんかそうなんだみたいな感じになって、で私も食べようかなみたいな感じで二人でこうカップスターを食べるわけですよ。で白石さんがこうこのごまの香りがいいよね、この定番の味がやっぱり私好きだなみたいなことを言って、で食べ終わって、じゃあさよならってこう立ち上がろうとすると、待ってってこう手を掴まれて、あなたっていう定番がいなくなるって考えたら急に寂しくなっちゃってって言って、勝手なことを言うけどまた私と付き合ってくださいって言ったら、その画面にうちの彼女は最高かよバーンって出て、その動画終わるんですけど、最高かそれ最高かな、別れ話をしてる時にお前この味好きだからいつも俺これ選んでたんだぜって言って一緒に食べたら、あなたっていう定番がいなくなるのが寂しくなっちゃってっていう引き止め方って最悪じゃね？逆にそりゃさ、相手がね大スターの白石さんだから成り立ってるようなもので、それがね普通の子だったら何言ってんのってどういう意味なのそれって思うじゃないですか。じゃあなんでまず別れようと思ったのよってね。だもう言ってしまえばキープくんなわけじゃないですか。なんかそのね定番はまあキープしといて、なんか次ねその違う味を求める時がまた来る気がするじゃないですか。その止められ方、そのあなたという定番がいなくなるのがみたいな、あなたはいてほしいけど 違うとこも行きますみたいな感じに僕は思っちゃって、それでなんかうちの彼女は最高かよとか、最悪だよそんなのバカ野郎と思って、どういう意図でこの動画作ったんだろうと思って、なんか不思議に思ったんですけどまあね、それはもうまあ結局はそのアイドルの子と付き合ってるみたいな、そのシチュエーションを楽しむためのものなので、別にねそんな荒立てることもないんですけど、なんかねどういうセンスしてんのかな、ちょっとセンス疑っちゃいましたけど、まあ、この話せっかくしたんでちょっと彼女の文句を言いたいなと思うんですけど、僕まあ今同棲してる彼女がいるんですけど、本当によく眠るんですよ。そんなにってぐらい本当に休みの日とか一日中本当になんて例えじゃなく一日中寝るんですよ。だ僕はクソ眠り姫っていう風に呼んでるんですけど、休みの日、向こうが休みの日とか僕が朝起きて仕事に行く時も寝てるし、僕が帰っても寝てるんですよ。まあその間起きてる時間もあるらしいんですけど、なんか夜8時とかに寝たりとかしちゃう人なんですよね。だから本当になんかコミュニケーションを取る時間が全くないというか、で僕今日まあ休みでこの収録に来ていて、で彼女は午前中だけ仕事で、おそらく夕方はまあお昼の3時頃に家に帰りますという話をしてて、で僕も多分収録終わって帰ると3時ぐらいなんで、じゃあまあ一緒にご飯食べようかって言ったら、いや寝るって言われて、え嘘でしょそれがまだ一人ならね、仕事なんまあ連勤で疲れてとかならわかるんですけど、で一緒にご飯食べように対してうん寝るってどういうことよ。え？じゃあ一人で良くないっていうね。そんならまだ一緒にカップスター食べてくれた方がいいですよ。あ、そっか、俺が台所にカップスターを積んでないからいけないんだ20個近くカップスターを積んでおけばあれを食べるしかないから、そうだな、そうするしかないのかなまあまあとはいえね、最初寝るって言われたのを一生懸命説得をして、家帰ったらじゃあ寝ていいから、せめて帰りの時間ちょっと待ち合わせをしてご飯食べて帰ろうっていうのを一生懸命説得した結果、それは承諾してもらえたんですけど、何ですかね、付き合ってんの一生懸命デートの約束を取り付ける感じのなんか必死な男みたいな感じになっちゃって、でこの間も夜とかも、まあ、一緒にこうね布団に入って寝るときに、まあ、一緒に布団に入ったら、まあ、多少こうねイチャつきたいじゃないですか。でイチャつこうと思ったらまたなんかもううんみたいな感じにされたんで、その日台風だったんですけど、もううんってされたんで、もうこれが受け入れられないなら今すぐ出てけと、この台風の中もうこれが嫌だっていうならもう今すぐ出てけって言って、ちょっと大きめの喧嘩もしたんですけど、もうそれでもなんか何で怒ってんのか分かんないみたいな、何が気に入らないのか分かんないみたいなこと言うから、お前の態度だよそのって喧嘩したんですけど、それでも全く改める気がないっていうね。まあ一応その結婚を意識して同棲はしているのでどうしようっていう、でまあまあその後ちょっと冷静になって、多分このままいたら多分このまま別れちゃうなって思ったんで、多少こう何でしょうかね、手を近づけてこう触れた状態で寝ることで仲直りしようとした結果、まあ翌日には普通になってましたけど、ほんとね、まあ多分彼女にとって優先するものが睡眠なだけなので、まあそこはね、まあね、眠いのはしょうがないからね、まあそこを僕が我慢するしかないんだろうな。本当にね、男っていうのはねいつも我慢するのは男ですよ。もうね、昔はやっぱり亭主関白みたいなので女が我慢してましたけど、最近はやっぱりこうね女の方が強い、まあそれがうまくいくって言いますしね。なんだろう、この 1,2 分ぐらい自分を納得させるためにすごいいっぱい喋ってますけどこれからも頑張っていきます。それでは2曲目いきましょう。アマノートでまだ。
まだまだ光隠れて、まだ きな大切な全てを奪われた感覚信じてたこの想いをなかったことにできないよ傷ついた言葉に向き合えず時が流れて疑ったあの頃の自分にもうバイバイまだまだ光隠れてまだまだ遠い道のりですまだまだ心痛くて、でもまだまだ僕らこれからです旅だとあの場所へ約束のまだ見ぬ世界行く先は片時も見失わず来れたから
間違いも未熟さも味わったミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングはリラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどをゆりねの作った歌に乗せまったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか心と体の健康のためにとかちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダー簡単な話だ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングでございます。まあそうですね、ちょっと彼女に対する文句みたいなのも言いましたけど、やっぱり何でしょうかね、欲求不満なんですよ。ね、同棲してるんですけど、6月から同棲をしてもう少しで3ヶ月になるんですけど、多分1回ぐらいしかセックスをしてないんですよね。でね、まあそれが全てじゃないですよ。恋人関係はそれはが全てではないですけど、やっぱりね、たまにはしたいじゃないですか。で、まあ言ってもてか、まあ大好きな相手なんで、したいじゃないですか。でもやっぱりこう、ちょっとこう寝る前というか、やっぱりそういうのをするときって、ベッドに入ったときなんで、ちょっとそういうの誘おうとしても、あの人はもう布団に入った瞬間、もうクソ眠り姫に変わるので、もうダメなんですよ。 だからタイミングがなかなか難しくて、結構お酒を飲んで酔っ払った時にそういうのがしたくなる、甘えてきたりするタイプなんですけど、最近なんか飲みに行くとあまりに飲みすぎて気持ち悪くなって帰ってくることが多くて、それもできないみたいな感じになっちゃうんで、なかなかできてなくて、でなんか調べたらもう1ヶ月以上も してないともうセックスレスに当たるらしくて、だからもう結婚を前にしてセックスレスですよね。だから子供がねできた後はしなくなるとかいう話は聞きますけど、まだ同棲してんのにもう全くしなくなるってなるとね、結婚したら子供は作るんでしょうかっていう感じにもなっちゃうんでね。なんかまあでも仕事が結構長い時間拘束されたりとかで疲れてるみたいなので、まあもう早くねやめてもらってというか、なるべくね疲れないように生活させてあげることができない僕がいけないんでしょうね。ね。ずっとなんか、なんだろうな、自分を納得させることばっかりですよ、今日は。ね。でも欲求不満なんで、最近、すごい、自分の中で、可愛いのハードルが下がってきてるなっていう実感があって。これね、結構、共感してくれる人がいるんですけど、毎回毎回風俗の話で申し訳ないですけど、ね、その風俗とかでこう、行きたくなるわけですよ。で、でもやっぱりもう行かないって決めたし、ちょっと、控えてはいるんですけど、その代わりこう、通りを通る、ね、電車の中とかでもそうです。可愛い人とか見つけるとなんか、お、可愛いみたいな、なっちゃうんですけど、もう最近なんかそんなにタイプじゃなくても、あれなんか、可愛いみたいになっちゃう感じで。で、この間僕、接客業やってるんですけど、その接客業やってた時に、その斜め向かいのお店の女の子と、この間初めて挨拶をしたんですよ。僕がなんかこうやってたら、なんか、その女の子もこう店頭で、いらっしゃいませっていう声を出してたんですけど、なんか、僕に向かって声が来てるなって思ってパッて見たら、ちょうどなんかこっちを見てて、その女の子が、で、あ、どうもどうもお疲れ様ですみたいな感じで、なんかお互いなんか、あーどうもみたいになった時に、なんかそれだけでもうなんかちょっと好きになっちゃうぐらいのだからほとんどもう童貞みたいな感じですよ。だってもうこの2ヶ月してないんだもん。だって童貞帰りですよ、もう完全に戻っちゃったんで。なんですかね、なんかね、この状態でね、風俗行っても文句は言われないよな。いや、ダメだよ、ダメだよ、それはお金もかかるからな。もう本当にどうにか相手をしてくれればいいんだけどな本当に悲しくなってくる。まあ今日はね、まあさっきも言いましたけど、一生懸命説得をして、この後、2人で東京スンドゥムに行こうっていう話をしたんでね。まあ前回配信で蒙古タンメンで喉をやられたくせに、またスンドゥブを食べるっていうね、喉を破壊しに行きますけど、次回は、しっかり整えていきようと思いますので、よろしくお願いします。で、エンディング、いつものやつもゆっくり、読みますね。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。よく読めました。それではまた次回。